宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード125。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はい、9月も後半になりましたが、今月の初めにですね、私やっと今年2020年のやりたいことリスト100個リストアップしました。毎年100個のやりたいことをリストを書き出して、それを1年間で達成しようというプロジェクトをやっているんですが、一つ一つは本当に簡単な小さなこと、どうでもいいことが多くて、中にはどこどこに旅行に行きたいとかね、ちょっとタイミングやお金やいろいろ必要なこともありますけどね。でも基本的には日々の生活の中でもできるようなちょっとしたことのリストを作っています。で、今年はですね、ちょっとこれまでと違うやり方をしていまして、今までは1年の初め1月に100個やりたいことをリストアップしていたのですが、私の1年のライフサイクル、なんていうんですか、生活スタイルを思い返すと、結構夏を境に大きく環境が変化することが多くて、その変化によってやりたいことの内容も変化したりとか、すでにリストアップしていたやりたいことが現実的に不可能になってしまうこととかがあったんですよ。メイクセンスじゃなくなっちゃうことが出てきて、それはそれでね、1年の初めに決めたことだから別に全部達成できなくてもいいんですけど、でも今年は、だったら1月に半分の50個ぐらい決めておいて、後半に残りの50個を考えて追加すればいいんだという天才的な明暗が浮かびまして、ということで今年は2020年はやりたいことリストは半分くらいの状態でスタートしたんですよ。で、これが正解だったというのか、皮肉な運命というのか難しいですけど、今年はね、コロナがもう全ての計画を崩してしまったので、やりたいことリストもね、やっぱり年明けに思いつく内容と今思いつく内容って全くそのベクトルが違うものっていうか、やっぱりこう誰か友達と何かするとかね、遠くに旅行に行くとか、たくさん人のいるような状況とか、そういうことは無理ですからね。今思い浮かべることっていうのは家でできることがほとんどです。で、今年はその半年経った7月初めにね、残りの50個を考えようとしていたのですが、この夏はビザのうんちゃらかんちゃらで、秋以降の動きが全く見えていなかったので、リストの更新もできずにいたのですが、落ち着いたことですし、はい。で、今年の頭にですね、残りのやりたいことをリストも加え、2020年やりたいことリスト100完成しました。相変わらずどうでもいい小さなことを多くリストアップしているわけですが、やっぱり家の中の改善とかね、ちょっとクラフト系の作りたいものとか、そういうのが多いですかね。残りも4ヶ月を切りましたが、少しでもね、多く達成できるように頑張ります。知っている方もいるかもしれませんが、このやりたいことリスト100に対して結構私はゆるーく取り組んでおりまして毎年そんなに達成率がいいわけではないんですけど、でもやっぱりこうやってリストを作るの楽しいですし、数が少なくても達成するとやっぱり嬉しいですし、おすすめです。宿泊アメリカンライフのウェブサイトにひっそりとリスト100のページがありますので、もしもご興味のある方は覗いてみてください。本当にしょうもないリストですが、はい、やりたいことリスト100とってもおすすめなので、今年の分何も作っていないよという方も、今からでもね、残り3ヶ月で例えばやりたいことリスト10とかでもいいと思うので、何かこう 達成したいことリストを作ってね、ワクワクしながら生活されるのもいいんじゃないかなと思います。おすすめです。はい、長くなりました。ということで、今日のエピソードですが、まあ、ちょっと関連するんですけど、残りこの3ヶ月2020年のですね、今年残りの目標というか、どんな感じで残り生活していこうかなみたいな、まあ、そんなことをお話ししたいと思います。その他、マイフェイバリットアメリカあるあるのコーナーも予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、毎回のように言ってますが、本当に今年は時間が経つのがあっという間で、まあ、9月ももう半分以上過ぎて、今年も残すところあと3ヶ月といったところですね。9月って私には結構よし、もう一丁ここから頑張るかと仕切り直しに最適な時期でして、まあ、まず9月って巷ではね、まだ夏なのか秋なのかっていう論争はありますけど、やっぱりこう一区切りというか、真夏の8月が過ぎ去って9月に入ると一気になんか、え、もう9月？今年ももう終わりに向かって進んでいくの？みたいな今年もそろそろまとめに入りたいよね感が出てきますよね。で、私は特に9月に誕生日があって、一つ年を取って誕生日を迎えるにあたり、まあ、この1年どんな1年にしたいかなとかね、どんな年、1歳2歳のね、どんな年にしたいかなとか考えるんですよね。ほら、私そういうのを考えるの大好きなので。だから私にとって9月は、まあ、特にいろいろ考える月です。まあ、カレンダーでいう1年1月から12月ですねを見た場合は、この1年を良い形で終えられるように、残りどうやって過ごしていこうって仕切り直す良いタイミングですし、で、あと自分の年齢、その誕生日で考えると、まあ、また新しい1年、1歳ですね、がこの9月から始まるっていう区切りのタイミングです。まあ、そんなこんなで、今年残りの3ヶ月をどんな風に生活していこうかなって考えたんですけど、やっぱり有終の美的なものを飾りたいわけで、2020年、2020年、今年はもともと明確な分かりやすい数値のような目標は設定していなくて、今年は年の初めにスローガンを決めたんですよ。スローガンってちょっと響きいいですよね。それが、体は薄く生活は厚くなんですが、まあ、体は薄くは痩せたいなというもので、生活は厚くは、まあ、一つ一つの物事を 上辺だけで考えたりやったり適当にするんじゃなくて、しっかりとこなすっていう意味というか、まあ、そういうことを考えていたんですが、これもね、ちょっと仕切り直してもう一度しっかり意識していきたいと思います。まあ、まず体は薄く、まあ、ダイエットですね。ダイエット必要ですよ、本当。ステイホームになって明らかに太りまして、それまでは結構外にこう出歩いて忙しく生活していて、ジムやズンバにも行ったりもして運動もしてってやってたんですが、それが全くなくなって、ほぼ家にいるでしょ。で、動かないのに食べる量は増えて、そりゃ太りますよねって感じで、これはまずいなってもう5月とかの時点で気づいてたんですけど、まあ、ずるずると特に対策を打つわけでもなく、家でエクササイズやトレーニングを頑張るわけでもなくここまで来てるんですが、いや本当ちょっと頑張らなければですね。まあ、軽い運動もですが、やっぱり食事が全てですからね、ダイエットは。私はそう思います。まあ、極端なリンゴだけとかのダイエットは不要ですけど、まあ、意識してコントロールしないとやっぱダメですよね。ギャー日本の友達がね、最近ダイエットに本気で取り組んでいると聞いたので、私もその流れに乗ってちょっと頑張ろうかなと思います。いやでもね、家にいる生活でのダイエットって本当に難しいですよね。まあでも今年を気持ちよく終えるために 頑張ります、頑張る、はい。で、生活は熱くについても、さまざまなことをしっかりと向き合ってこなすって、ざっくりしたスローガンではあったんですけど、残り3ヶ月どうしていこうかなって考えた時に、今年はいろいろと制限がある生活がまだまだ続きますけど、今取り組めること、できることをしっかり厚くね、分厚く取り組んでいきたいと思いますし、来年やそのまた先に、その私が自分で言う熱いっていう生活をね、分厚い生活を送るにはどうすればいいのかってことも視野に入れつつね、今何ができるかなって考えて残り3ヶ月やっていきたいと思います。具体的にはやっぱり英語力を上げたい、英語面で分厚くなりたいっていうのがあって、ひとまずもう少しアメリカにいると正式に決まったので、また英語の話のコーナーとかで今やっていることとか考えていることとか、お話ししたいと思います。英語力もいろいろな知識面もね、分厚くしていきたいです。で、あとは今年は人付き合いの面も厚くしていきたいと思っていたんですが、人付き合いとかもそのコロナのパンデミックになってしまって、年明けの状況から大きく変わって、今はね、人に会ったりすることは難しいんですけど、でもこのコロナだからこそのコミュニケーション方法があったり、コロナだからこその人付き合いを必要とする場面があるんじゃないかなと思ってます。私これから残り年末までは人をサポートすることに力を注ごうと決めまして、特に周りにいる日本人のママさんたちを何とかサポートできないかなって考えていて、というのもカリフォルニアは今学期、この秋学期ですね、コロナの影響で小中高って完全にオンライン授業なんですけど、ってことは要は子供がずっと家にいて家から授業を受けてるんですよね。それって多分お母さんたちにとってはすごく大変な状況だと思うんですよ。アメリカでは基本的に子供だけを家に残して出かけるとかはできないので、NG なんですよ。なので普段これまでなら子供が学校に行っている時間にお母さんたちはいろいろ用事を済ませてたと思うんです。買い物を済ませたり銀行に行ったりとかね。で、それが今では授業を受けている時間はお母さんたちも家から動けないってことなんですよね。買い物とかならね、授業が終わった後に子供たちと一緒にとかできると思うんですけど、例えば上の子がオンライン授業を受けている午前中に下の子の病院のアポイントメントがあるとか、あとはどうしても出かける用事があるとか、そういう時は困っちゃうだろうなと思って、で、そういう時に私が代わりに家に残ってで子供たちを見てあげることができないかなとか思っています。もうね、周りの友達や知り合いには声をかけてて、私にサポートできることがあったら何でもいつでも何でも言ってねって伝えています。多分ね、ママ友たちの間で助け合い体制みたいなのがおそらくあると思うんですけど、すでに今までも何か用事があるときは誰か別のママが子どもたちの面倒を見るとかね、あとは学校へピックアップに行けないときとかも友達のママに一緒に自分の子どももピックアップしてもらうようにお願いするとか、そのお互い様よねみたいな、ヘルプシアオー的な、そういうのがママたちの間であると思うんですよ。特にここアメリカだと日本人ママ同士のつながりや助け合いってとっても強いと思うんです。困っていることとか聞きたいこととか情報交換とか、やっぱり日本のママに相談したい、わからないことを聞きたいって、そうなりますよね。で、このコロナの状況下でももちろんこれまで以上にママさんたちいろいろ助け合ってると思うんですが、ただそのオンライン授業ってことがやっぱりポイントで、子供が小さかったり、あと駐在さんとかね、子供がまだそれほど英語を話さないとか、そういう場合は授業中もお母さんたちが近くにいてサポートをしていることが多いんですよね。で、授業中だからって子供をパソコンの前に座らせてお母さんたちは家の中で何でも好きなことができるってわけではないんですよ、多分。で、そうなると日中授業がある時間とかに自分の子供たちに加えて友達の子供の面倒を見るとかね、大変だと思うんですよね。 まあ、あと学校のその学区が違えば時間割も違うことも多いので、そういう面でもあのママさんたちがお互いの子供の面倒を見合うって難しいんじゃないかなって。まあね、そこはみんなどうにかやってると思うんですけど、でもあのそういう状況かだからこそね、私もその頼れる人の一人に入れてほしいなって思ってます。で、あの私にはね子供がいないので、普段はそういうママさんたちのお互い様助け合いサポート体制のようなものは全然わからないんですけど、でもまあこの状況下で、あのどうしよう困った、誰も子供を見てくれる人いないってこと絶対あると思うので、まあ、そんな時には私を頼ってほしいなってそう思ってます。まあそういうね、子供を代わりに見てますよ以外にも、もう何でもいいので私にできることがあれば言ってねという感じで、あの買い物代わりにするとかでもいいし、あのお母さんが風邪をひいて動けないから私が夕ご飯代わりに作るとかでもいいし、まあ、とにかく私は周りの友達に比べて自由になる時間も多いし、まあ、フットワーク軽く動けるはずなので、そう、なんかもともと結構私はね自分の存在意義について考え込んでしまうんですけど、特にアメリカではあの自分は何の役にも立ってない的なね、ネガティブに考え込んでしまうんですが、あの子供がいないってことでやっぱり少し劣等感というか、一人前ではないというかね、まあ、そんな思いが心の奥にはあるんですけど、まあ、ちょっとねこのトピックは奥が深いのでこんな短い時間では語れないんですけどね。でもこの今の状況下では自分のその子供がいなくて日常の生活に余裕のある私だからこそできることってあると思ってて、そういう面でね、じゃあ私に何ができるんだろうかって考えたら、やっぱりあのママたちはとっても苦労しているってよく聞くので、だったらねママたちを少しでも助けよう、まあ、そう考えています。まあ、できればね日本人アメリカ人メキシコ人隔たりなく誰でも困っているみんなを助けたいんですけど、そうなると大量に人がいて収集がつかなくなると大変なので、まあ、まずは自分の周りの日本人の友達から知り合いからってことで声をかけています。まあ、すでにねいろいろ手伝ったりしていますが、まあ、本当年末までは私のスケジュールは余裕ありまくりなので、まあ、空いてる時間はみんなのお手伝いができるようにフットワーク軽くいろいろ動いていこうと思います。まあ手伝うよっていうか手伝わせてって感じですね。むしろ子どもたちのオンライン授業とかね見学したいです。私もね一緒に勉強したいですね。私の方が学ぶこと多そうはい、そんな感じでね、今年残りは今まで以上に周りと深い周りと熱い人付き合いをしていければなと思っています。まああと年末までの動きとしては、この四苦八苦に関連することでやりたいことがいくつかあるので、まあ、家にいる時間も長いことですし、ちょっと計画立ててやりたいなと思っていることは達成できるようにやっていきたいと思います。近いうちにね皆さんにもそれをアナウンスできるように頑張ります。はい、ということで、今回は残り、4ヶ月を切った2020年もう3ヶ月ですね、一旦仕切り直してやりたいことリスト100が完成したというお話も冒頭しましたし、そして、まあ、ここから年末までどういうことを意識して生活していこうかなというお話をしました。まあ、皆さんも今年は思うように物事が進まなくてストレスが溜まっていると思います。まあ、初めはね夏にはパンデミックも治るだろうなんて収まるだろうなんて思っていたと思うんですけど、夏を過ぎてもこの状況ですからね、このまま今年は年末までこの不自由な生活が続くと思います。まあ、でもねポジティブに、今だからこそ、今置かれたこの環境だからこそできることとか、今だからこその、できる時間の使い方とかいろいろ考えて、あの今年2020年を気持ちよく終えられるように、まあ、ちょっとリフレッシュでねいろいろ目標を考えたりやりたいことをリストを考えたりしてみてはいかがでしょうか。今週のマイフェイバリット、はい、最近私がハマっているものや気になっていること、お気に入りの商品などについてお話ししているコーナーです。今日はですね、最近購入した ずっと欲しかったものについてなんですが、我が家ついについにワッフルメーカーをゲットしました。ヒュー、念願、本当に念願のワッフルメーカーです。やったー。いや、少し前にもですね、欲しいって話をこのポッドキャストでも知ったんですけどね、いやもうずっと欲しいなと思ってて、スリフト、あのセカンドハンドストアとか行くたびに、いいコンディションのワッフルメーカーないかなとかって目を光らせてたんですが、なくて、でも新品を買うのはね、うん、どうしようかなって感じだったんです。で、あのこの夏にビザの更新問題がありまして、まあ、アメリカでこのまま暮らせるかどうか微妙ってなった時に、まあ、じゃあもしもビザの問題がクリアになってアメリカに住み続けることが決定したら、思い切ってワッフルメーカー買っちゃおうって、まあ、そう計画してたんですよ。まあ、そして、まあ、晴れてアメリカに引き続き留まることが決まりまして、お祝いにってわけではないですけど、ワッフルメーカー買っちゃいました。イエーイ、嬉しい。なんかね、普通のよりも熱いワッフルが作れるタイプのやつです。最近の週末の朝ごはんはね、ワッフルなんです。オシャンティーすぎないですか？まあ他の、あのご家庭にとっては普通かもですけど、我が家にとっては豪華なおしゃれ朝ごはんです。ワッフルね、美味しいですよね。やっぱりね、ホイップクリームがあると特別感ありますよね。ホイップクリームと、あとフルーツね、この前いちごとブルーベリーをトッピングして食べたら、とっても美味しかったです。あのうちの旦那さんがワッフルの生地の配合にこだわって、なんかいろいろやってくれてて、ワッフル担当は旦那さんになりつつあるんですが、まあ、私もレシピを研究して美味しいワッフルを追求しようと思っています。あのおうちカフェごっこ充実させていきたいですね。まあ、あと変わり種のワッフルというかね、アレンジワッフルっていうんですか、そういうのにも興味があります。あの甘い系のワッフルもいいし、しょっぱい系のワッフルのレシピとかね、ワッフルの食べ方とかあるのかな、ちょっといろいろあの調べていろいろやってみたいなって思います。まあ、一つ問題がね、つい食べ過ぎちゃってお腹痛くなっちゃうんですよ。ワッフルメーカーっていろいろタイプあると思うんですけど、四角のタイプと、あの丸のタイプと、で我が家のは丸いタイプで、あの十字に仕切りがある、その扇形が4つ作れるやつなんですけど、でそう、普通のよりも厚めのワッフルができるので、まあ、結構なボリュームなんですよ。でついつい欲張って1人その円1枚ずつ、その扇でいうと4つですねを作るんですけど、全部食べるともうその日のお昼も不要ってぐらいお腹いっぱいになっちゃいます。まあ別に全部食べなくてもいいんですけどね、ついつい食べちゃってうーってなる繰り返しです。あれ、ついさっきね、ダイエットしようって話していたような、していないような。はい、あーでも本当に嬉しくて、ワッフルメーカー、なんかワッフルメーカーがあるだけで海外に住んでますって気分になります。なりませんか？ならないか。はい、まあ、きっと今の時代ね、日本に住んでてもワッフルメーカー持っているお家たくさんありますかね。ということで、我が家念願のワッフルメーカーをゲットしたというご報告でした。ワッフル美味しいし、可愛いし、楽しいです。まあ、大切に使っていきたいです。はい、このコーナーではアメリカに住んでいる皆さんが、あーそうそうわかる、うんそれよくあるわと共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしています。それでは早速参りましょう。今週のアメリカあるあるはこちら、じゃん。アメリカでは大人はあまり髪の毛のアレンジをしない。あるあるあるある。はい、これ皆さん感じたことありますか？まあ、そのままの意味なんですが、アメリカでは大人はあんまり髪の毛のアレンジをいろいろしないんですよ。まあ、アレンジっていうのはゴムとかピンとかを使っていろいろすることを指しているんですが、あの 手の込んだヘアアレンジはもちろん、あのハーフアップとか普通の一つ縛りとか、そういうのも大人がやっているのをあんまり見かけないんですよね。見ないですよね。どうあのすごくね、私違和感を感じるというか、日本と違うなって思うところです。まあ、ここで言う大人って、まあ、私とかのねおばさんもだし、その20歳以上のいわゆる大人なんですけど、なんだろうね、多分こっちだと髪の毛を縛ったりヘアアクセサリーいろいろつけるのは子供っぽいって思われているのかな、多分なんかそういう雰囲気を感じます。あのこっちの人って普段はお出かけするみたいな時はみんな髪の毛下ろしてセットしているんですよね。巻いてたり、まあ、そのままサラサラストレートだったりで、まあ、運動をするとかハイキングに行くとか、今日はいろいろ用事済ませてなんかチャキチャキ動くわよみたいな日とかは本当ただ一個に縛っている感じで、そのヘアアレンジのくくりのその一個縛りじゃなくて、ただ髪の毛邪魔だから縛ってますみたいな、あの一旦縛ってからあのバランス見てトップの部分を引き出しますみたいなさ、あるじゃないですか、よくあるやつ。ああいうの全然こっちの人しない気がする。あのあと縛ったゴムの部分をあの髪の毛でくるくる巻いて隠すとかね、そう全然見ないですよね。あの OL さんの毎日ヘアアレンジみたいなさ本当誰もしてない気がする。このトップを引っ張り出すとか見ます？ポニーテールとかその低めのね一つ縛りとかしてトップ引っ張り出しているの見たらほぼほぼ日本人じゃない？いやどうなのかな、住んでいる地域にもよるんですかね。まあ、とにかく私が今住んでいるこの辺りは、まあ、働く女性もあの女子大学生もその辺にいるママさんたちも全然ヘアアレンジしないしてないです。まあもともと何でもない日に髪の毛を何かアレンジするっていう習慣がないんだと思うんですよね。どうなのかな。そうでも子供はポニーテールして大きなリボンしてたり、まあ、ツインテールしてたり三つ編みや編み込みしている子とかもたくさんいますよね。そう あの三つ編み編み込み、まあ、これこそそのそれこそか大人がやっているの全然見なくないですか。もう完全に子どもの髪型っていう認識ですよね。まあ日本もねどちらかというとカジュアルな髪型ではありますけど、その三つ編みとか編み込み、あのきっちりとした時にね三つ編みとかしないですけど日本でも。でも普通に20代の女性が週末お出かけする時のアレンジとしてこうちょっと崩した三つ編みとか取り入れたりしますよね。そういうのがあのないです。アメリカ大人で三つ編みって言ったらヒッピーだねってイメージ特にカリフォルニアのこの辺りだと、あの勝手な私のイメージですよ、あのサンタクルーズとかにねこう海沿いを好む白人のヒッピーカルチャー大好き、世界はピースみたいな、なんか野菜はファーマーズマーケットで買います、あの一年中基本ビーチサンダルです、デニムは破け気味です、スムージー欠かせませんみたいななんて言うんですかね、ロハスなそんなスタイルの人は三つ編みしているイメージです。伝われまあ私はですねもうアラフォーのこう大人を隠せない年齢なんですけど、ちょっと年齢の感覚がアメリカに来て以降止まってて、まあ、今回の髪型の話とは真逆な話なんですが、こっちは服装とかに関しては年齢による制限というか、もうおばさんだからこういう服は着れないよねとか、ちょっといい大人なのにそんな若い格好は恥ずかしいからやめた方がいいよとか、そういうのがないので、こう TPO をわきまえるっていうシチュエーションがなかなかないものですから、あの通勤電車にもね乗らないしね、お昼のワイドショーのこうファッションチェックで、これはちょっとこれは年齢に合わないんじゃないですかなんていう批判意識を埋め込まれたりするようなこともないですしね。そうだからアメリカに来てからもう着たい服を着たいように着続けてて、 もう年だからとか全然気にしてないんですが、だからこういう格好をしたいとかっていうのはずっと変わってなくて、まあ、それと同じで髪型についても、あ、こんなアレンジしたいなとか、そういうのをずっと同じなんです。で、最近ね、低いハーフアップでクルリンパをして、その後そのクルリンパのゴムの位置で残りの髪の毛も合わせてまとめる、なんかこうクルリンパポニーテール的なものにハマっているんですが、ふとね、あ、クルリンパってもう日本だと当然のようにみんなやってるけど、アメリカの人全然やってないなって思って、まあ今日この話をしました。まあ以前からもね、本当大人はヘアアレンジしないなって思ってたんですけど、まあそんな中、アラフォーの私は大きなお団子してたり、飾り付きのゴム使ってたりしてるんですけどね。どうでしょう、同じように違和感を感じている方いますかね。まあ、日本だと二十歳超えてもヘアアレンジするし、ヘアアレンジ動画とかも YouTube にたくさんあるじゃないですか。で、数はね減ってくるけど、30代も40代もその大人のアレンジみたいなさ、ありますよね。ちょっとしたアレンジを楽しむ的な、それがアメリカでは少ないなって思います。やっぱり子供っぽいと思ってるのかな、何なのかしら。ちょっとね、機会があれば誰か日本人以外の人に聞いてみたいと思います。はい、ということで今回のアメリカあるあるは、アメリカでは大人はあまり、髪の毛のアレンジをしないでした。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード125。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各校内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。また YouTube にもチャンネルがあり、同じように毎週エピソードをアップロードしています。 YouTube の方が聞きやすいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ YouTube からチェックしてください。はい、ということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you!